こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日は先生ゲストをお連れいただいたんですが、ご紹介いただけますか。はい、
現在首里城下町クリニックに、地域医療研修で来ている、福井総合病院の、前田明穂先生です。
前田先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
福井総合病院からということですが、
はい、
いかがですか福井と沖縄。
いやもう福井に比べてすっごい暑くって、本当にもう毎日ちょっと干からびてしまうんじゃないかと思いながらいつか私もゴーヤになってしまうと思って
確かに、まあ、今年はちょっと沖縄梅雨明け早くてですね、うん、暑いのも早くやってきたという感じなんですが、じゃあ今先生暑さとも戦ってるわけですね。
はい、もうめっちゃ体全身で戦っております
先生のためにちょっとでも涼しくなりますよねさて、まあ、現在地域医療研修でということなんですが、すごいですね、あの福井沖縄であの医療研修可能なんですね。
そうですね、私の病院はそういったプログラムがあって、はい、もうやっぱりこんなチャンスもないのでちょっと田野先生のところに行こうと思って来させてもらいました。
ね、いかがですか、あの福井総合病院とやはりこう首里城下町クリニック、病院は病院で同じだと思うんですが、なんか違いってあるんでしょうか。
そうですね、福井ではまあちょっと大きい病院に勤めてるので入院患者さんとかを主に見させてもらってるんですが、こちらではあのいつも普段その生活に関わる身近な病院のである首里城下町クリニックで研修させてもらってるっていうこともあって、そのすごくこう生活に密着したあの病気であったりとか、うん、そういったものも学ばせてもらってますし、うん、やっぱ来られてる患者さんも結構生き生きと楽しくおしゃべりしてくれる患者さんもたくさんいて、そういったところからもなんかパワーをもらいながら楽しく研修させてもらってますね。
なんか沖縄の患者さんみんな若いっておっしゃってましたね。
そうなんですよ、なんかこう初めましてでやっぱ年齢とかも知らない、まあもちろんカルテとしてはあるんですが、まあわからない状態でパッと見た時に、あこの人何歳くらいかなって思ってカルテ振り返ると、もう90歳とか、すごくそういった驚きが福井よりももっと多い気がします。皆さんお元気で。
あそうなんですね、なんだろう沖縄の太陽パワーなのか何なのか、
あかもしれない
そうなんですね。で田野先生今あの前田先生は首里城下町クリニックであのどういう診療を行ってるんですか。
あはい、あの初めて病院に来た患者さんをあのまず見てもらって、その後私たちに相談して対応を決めたり、それからあの発熱とか風邪の症状で調子が悪い方が来院した方々をあの私たちがあの他の患者さんを対応している間にこう見てまた相談してくれたりと、あのテキパキとやってくださってるんで私たちも助けてもらってます。
あそうなんですね、まあ、6月の、まあ、下旬あたりまでいらっしゃるということですので、
はい
はい、あの今行ったらもしかしたら前田先生とお会いできるかもしれませんはい、お楽しみに。さあ首里城下町クリニックでは毎月1回、地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。6月の講演は首里城下町クリニック第一糖尿病専門医の荒川陽子先生が糖尿病性腎症についてその2対策編ということで血圧、塩分、血糖などについてお話ししてくださいました。田野先生、あの荒川先生からはどんなお話だったんでしょうか。
はい、あの最初にまずあの前回の講演会の内容を振り返って、うんうん、糖尿病性腎症はどういう段階を踏んで進んでいくかということを話をした後に、まあ、それを進めないために大事な点について血圧、塩分、そして血糖、体重ということで話してもらいました、う
ん、はい、
まずあの血圧についてなんですが、あの先生 の, あの分かりやすい話をされてたのが、例えばコーヒーメーカーのフィルターでを例に例えると、そのフィルターには普通はこう漏れちゃいけないものはこう 漏れないようにできてるわけですけど、はい、
キャッチされますね。
それがあの血圧という圧がかかってしまうと、その分あの必要以上にあの出ちゃいけない尿タンパクが出てくると。だからやはりその腎臓に圧をかけない、腎臓の圧をあの弱くするというのがある意味血圧を下げるということで、あの非常に分かりやすい例えであのお話ししてくれました、
ね、下げなさいっていうふうに聞きますけれども、はい、なんでってやっぱり思ってました。
はい、その腎臓にその脳血管内にかかる血圧の圧を下げることがタンパク尿を減らせるというのがあの先生がお話してた内容です。
はい、
であのお家で血圧を測る重要性ですとか、あとこれまでの講演会でも触れてきました、あのこういった薬が腎臓にいいですよという話を先生からあの最初にしてもらいました。でその後あの今度は塩分の話になりまして、
はい、
あの減塩、私も最近あのよく患者さんの減塩してる結果見てるんです。尿中塩分とかから塩分摂取を見てるんですけど、うん、以前沖縄の方ってなんか塩分摂取量少ないイメージだったんですが、最近結構男性も女性もあの多めの方が多くて、あの全国的には6グラム以下は理想と言われてるんですが、結構10グラム超えてくる男性女性が多くて、
はい、
だから結構意外とみんな減塩してるつもりだけど減塩できてないって人が意外と多いみたいなので、まあ、その、 あのコツというのは、まあ、あのどうしたらいいかというのも先生もいくつか例を挙げてあの話していたんですが、
はい、
あの私たちも今ちょっとそういう塩分チェックをするアンケート調査というのをやってて、あのそれに答えるだけであの塩分が多いか分かる。例えば分かりやすい話がそばとかラーメンのおつゆ最後まで飲みますかとか、
最近飲みましたね
飲むとやっぱりあれだけで5グラムぐらい入ってるとか結構、
ね、
結構あるんですよね、
うんうん、
ですから意外と麺類好きの人っていうのは結構塩分取ってるんですけど、 あまりそういう知識がないと、例えば尿中の塩分が多くなってもなんで私控えてたつもりなのにみたいなのがギャップがある出てくるんで、
なるほど、
はい、まあまあ、そういったあの話をですね、先生あのご自身 あの伝えたい内容であの話してくださって、あのすごく分かりやすくいいお話になっています。そしてあの3つ目があの血糖を下げるためにあのおしっこからあの糖分を出す SGLT2 という薬があるんですが、
はい、
最近その手の薬が非常に腎臓にいいことも分かっているので、あのそれとか最近よく体重を落とすためによく使われる注射薬の GLP-1、うん、あの受容体作動薬っていう話も出しながら、体重を落とすとあのタンパク尿も減るし腎臓にもいいことがありますよということで、うん、あのそういったあの糖尿病と絡めて、はい、あの体重減量の話をしてくださいました。
なんか体重のコントロールも大切だぞっていうのは聞きますけれども、そういう理由なんですね、はい、
そうですね、あの全て血圧とかいろんなことにも変わりますけど、痩せることは大事ですね。であとはまあ残念ながら腎臓病が4期とかこうだんだん進んできた時にはあの野菜を制限しないといけないとかいろんなこう具体的な話が出てくるので、それはもうその時々にかかりつけの先生に自分にとって何が今制限が必要かっていうのを考えてほしいという話をしていました。
そのじゃあ進行の状況によって気をつけるポイントもかなり変わってくるっていうこと
でしょうか？変わりますね。ですからよくあの本で腎臓病のことを勉強してきましたって方がなんか野菜は食べちゃいけないっていうの本当ですかとか、全然あのカリウムが上がる心配がないときには制限必要ないんですけど、ただ腎臓病が悪くなってくるとやっぱりあのカリウムが上がってくる人いるので、
はい、
そういう時には注意が必要になります。
なるほど、確かに野菜にカリウムって含まれてますよね、
はい、だからあの先生最後にいい話をしてたのがあの糖尿病のこういった腎臓病になると、糖尿病だけじゃなくて血圧やあのそういう食事とかいろんなこう専門的な知識が必要になるので、チーム医療といってあの一つの病院の中でドクターも複数名で見たり、栄養士がいたり保健師がいたり、やっぱりみんなで関わってあの分からないことは聞いて教えてもらうといいですよというのが先生最後メッセージでおっしゃっていました。
なるほど。 もう先生、生活習慣病っていうふうに言われますけれども、確かにこう日々積み重ねていることが全て関係してるって感じがしますね。
そうですね。特にこので糖尿病によって腎臓悪くなると、じゃあ何か特別な薬があるのではなくて、まさに血圧体重という基本に立ち返って良くしていかないと、腎臓がやっぱりゆっくり悪くなっていくということなので、その人それぞれによってこう気をつける度合いっていうのが異なってますので、まあそのあたり、私は今糖尿病性腎症のどの程度なのっていうのを、糖尿病をお持ちの方はぜひかかりつけの先生に聞いてもらえたらと思います。や
っぱり先生たちとこう密に情報交換をして状況を知って、毎日取り組んでいくっていうことが大切なんですね。
そうですね。本の知識やインターネットの知識も大事ですけど、うん、一人一人状況は異なるので、はい、そこはよくかかりつけの先生に質問してほしいなと思いました、
うん、はい、わかりました。ぜひね、首里城下町クリニックの地域向け医療講演会の YouTube チャンネルご覧ください。荒川先生のお話もですね、アーカイブされておりますので、当日見逃したという方も安心なさってくださいね。さて、首里城下町クリニック7月の講演が7月の先生9日になりますかね、水曜日午後7時から配信スタートということです。講師は琉球大学病院第三内科助教塩平真也先生。テーマは病院へ行こう、心臓の話、受診を悩んでいるあなたへということですが、病院に行こうと塩平先生がおっしゃってるわけですね。
はい、これは僕よりも前田先生に聞いた方がいいと思う。先生は収録を聞いてるんですよ。どんな内容でした？
まあやっぱりその病院とかってまあいいかなって、こうちょっと敬遠してしまったりとか、いろいろまあ分からないことも多くって、どのタイミングで受診するかって悩むところはあると思うんですけど、やっぱまあその見逃しちゃいけないこの症状っていうのがやっぱりあるので、うん、そういったことがその自覚症状としてないかなっていうこととかお話しされてるので、うん、まあ、もし当てはまる患者さんがいらっしゃいましたら、まあ、ものすぐ行っていただきたいですし、はい、まあ、そうじゃなくてもそういうのがあるんだっていうのを心に留めていただけるだけで、まあ、そのこう病院につながるきっかけになって、これからの健康な生活を送れるようにしていけるかなって思うので、まあそういった意味でいろんな方に聞いていただけたらっていう感じの内容になっております。
今の話、うちの父に聞かせてやりたいっていう思いがありますね。なんかね、先延ばしにするんですよね、うん、明日までちょっと様子見てから、でも今痛いんでしょっていう感じで、なかなかこううんと言ってくれなかったりすることがあったんですけれども、なるほど、タイミングがあるからやっぱりすぐ今だっていうふうに、おかしいなと思ったら相談しに行きましょうということですね。わかりました。7月9日水曜日午後7時から配信です。詳しくは首里城下町クリニックのホームページをご覧ください。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。電話番号は 098-885-5000 098-885-5000 となっています。さあ、ということで今日は前田明穂先生がゲストでお見えになりましたけれども、前田先生はこれからこの専門で頑張りたいっていうところはもう決まっている？
一応決まってます。
はい、どこでしょうか？
産婦人科を目指して頑張っております。
もうなんか産婦人科の先生少なくて困ってるっていう話聞きますけれども、そこで頑張りたい。
はい、やっぱりその自分自身がその産婦人科っていう診療科をこういろいろ研修とかさせていただいて学ばせてもらってる時に、やっぱり自分の中で、あ、ここに携わりたいって思う部分があって、やっぱ自分自身も勉強している時の自分が一番生き生きしているなって、うん、そこでやってる時が思う部分があって、うん、でやはりまあいろんなことって、まあ辛いこともいいこともたくさんありますけど、やっぱり子供ちゃんの出産っていうその瞬間に変わるものはない、それ以上の感動はないかなって思う部分があって、やっぱりそういった意味で、まあ、女性の性の段階、生まれた段階からおばあちゃん もう本当に最後の最後の段階まで支えられたらすごく素敵だなと思って産婦人科になれたらなと思ってます。
そうなんですね。もう先生沖縄にいらっしゃったらいいな
今一生懸命口説いてます。
あ先生よろしくお願いします
って説かれてます
、ね、やっぱりあの相談しやすい先生が近くにねたくさんいらっしゃったらいいなっていうふうに思う、はい、まあ、お一人かなっていうふうに思います。そうですか。また大変なところだとは思いますけれども、あの先生のその思いがきっとね力になって患者さんを支えることだと思います。いや、いいお話を伺いました。さあ今日の一枠は首里城下町クリニック院長田名武史先生、そして現在あの地域医療研修でお見えになっている福井からお見えになっているという前田明穂先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。